Good morning, everyone.
おはようございます。
My name is Hannah Andrew Canas.
私の名前は Hannah Andrew Canas
です。
And I'm a chaplain and pastor at a school in Melbourne, Australia.
Melbourne, Australia というところの大学のチャプレンと牧師をやってます。
So I'm happy to be here with my sister today, Rosemary.
まあ姉妹なんですね。
Yeah, to visit, because we're here on holiday at the moment.
まあ、ちょっと旅行しに来たみたいです。
So thank you for the invitation to come and to share a message with you this morning.
こうして皆さんと一緒に、まあ、聖書の話をすることができて感謝してます。
So the message is entitled Knowing Jesus.
キリストを知るという題名ですね。
But before we start, let's just have a word of prayer.
一言だけお祈りさせてください。
Dear Heavenly Father,
父なる神様、
We thank you that we can be here on this Sabbath day.
この安息日集まることができて感謝します。
And as we open your word this morning, please speak to us.
この聖書を開くにあたってどうぞあなたが語りかけてください。
May we learn from the experiences found in the Bible.
聖書からどうぞ教訓を学ぶことができますように。
And apply them to our daily lives.
そしてその教訓から私たち人生が影響されますように。
In Jesus' name, Amen.
イエス様の皆によってお祈りします。アメン。
All right, my question is, have you ever bought something second hand before?
質問はですね、何か、中古のものを買ったことありますか？
And at first you saw it and it looked okay, but something was wrong with it later on.
中古品を買ってですね、初めは良さそうだったんだけど、後から、これやっぱり問題があるって気がついたりして。
So I faced this situation last year when I was buying a second hand car.
去年ですね、中古車を買ったんですね。
And it's good to buy a second-hand car if you find a good one.
まあ、中古車はですね、いい中古車だったらいいんですが。
But you have to look extra hard because sometimes there might be something wrong with it.
まあ、中古車はですね、ちゃんとよく調べてから買わなきゃいけないの。後から問題が発生する可能性が高いんですね。
So I searched for a car. I went to a car dealer and I also looked on the internet.
まあ、車屋さん行ったり、インターネット検索したりしてですね。
And so as I was searching, I found two cars.
まあ、2つ車見つけました。
And both of them seemed good.
どっちも良さそうな車でした。
They were the same model and they both had low kilometers on them.
どっちも同じモデルでですね。そしてまあ、あんまり使われてない形跡でしたね。
So the first one I took it for a test drive.
まあ一台目はですね、まあテストドライブしてですね。
And it seemed okay when I drove it.
で、運転した感覚は良かったんですが。
And I returned it to the owner. I wanted to ask if he could give me the details so I can find out the history of the car.
で、まあ、運転した後、そのオーナーにですね、いろいろと詳細とか、その過去のことなどを聞いてですね、調べました。
And he was a bit hesitant to give me the details.
調べようとしたんですが、あんまり詳細をなんかくれないんですね。隠してんですね、何か。
But he gave me the detail hesitantly.
いやいや、詳細をなんか渡されました。
So I looked on the internet and I found the details of the history of the car.
インターネットをその詳細をもとに調べてですね、その車の過去が分かりました。
And I found out that the car was in a bad accident.
その車は過去に大きな事故にあった車だったんですね。
But I couldn't tell. From the outside it looked okay, but inside the motor and underneath the car was damaged.
まあ、外からいい車だったんですが、中はもうめちゃくちゃでいろいろと壊れているところとかもあった車なんです。
So when I found out, I said, I don't want to buy this car.
これはやっぱりもう買わないって決めました、その後。
So I went to see the other car that I found.
で、もう一台、二台目の車に行きました。
And I got a mechanic to look at the car from the outside and the inside.
まあ、車の専門家にですね、いろいろと調べてもらいました。
And he gave me the report and said that the car was in an excellent condition.
そしてもう車の中とかいろいろと調べた結果、これは素晴らしい、コンディションだと言いました。
And it had no history of any accident, so I decided to buy it.
そしても過去に事故にあったり、ことも何もない問題ない車で買いました。
Since then, the car has been very good.
そしてそれ以来、まあその車本当にいい車ですね。
So With this situation, I had to dig a bit deeper to find out the true condition of the car.
まあ、これ、この経験を通してですね、本当に車の本当の状況を調べるということを学びました。
Both of them seemed good from the outside, but one was not good on the inside.
どっちもの車は外見で見ますといい車なんですが、中を見てみますと1台は悪かったんですね。
And this can be similar as Christians.
まあ、私たちクリスチャンにとっても同じようなことかもしれません。
Sometimes everything seems good on the outside, but on the inside, there might be something wrong.
外から見て、外見から見ると、もう何の問題もないように見えても、実際中見ると、いろんな問題があるかもしれない。
So this morning, we're going to look at the story of Saul from Tarsus.
今朝はですね、サウロの話をしたいと思います。
Because he had a similar problem.
サウロも、聖書にあるサウロも同じような問題を抱えてたんですね。
From the outside, he thought he was okay.
サウロという人物は、まあ、外見から見ると良さそうな人生を過ごしてたんですが、
But when he met Jesus, Jesus revealed his true condition.
でもイエス様と出会った時に彼は人生が変わったんですね。
So we're going to find out more about Saul and his true condition.
まあ、サウロとサウロのその中を見てみたいと思います。
So a bit of history about Saul.
まあ、サウロについてちょっと詳細ですが。
He was a Jew and he was highly educated.
サウロはユダヤ人ですごく教育されてたユダヤ人ですね。
In Acts chapter 22 verse 3 it talks about Saul.
使徒行伝22章の3節にサウロについて書いてあります。使徒行伝ですね。Yeah. Open it or...
I'll just a summary. okay. So he was taught according to the strictness of our father's law.
まあいろいろと立法について厳しく、教えられて。
And he was zealous towards God.
そして本当に神様に対して熱心な方だったんですね。
So he was a brilliant scholar.
そしてもう素晴らしい学者で。
And he stood firmly for the doctrines and traditions of Judaism.
そしてもうユダヤの伝統にはもう本当に忠実でした。
And in Galatians chapter 1 verse 14,
ガラテヤの一章の14節にはですね、
It says that he was more exceedingly zealous for the traditions of my fathers.
もう本当にそのユダヤの伝統にはもうとことん忠実でした。
So he was very zealous towards God.
そしてもう本当にそういった意味では神様に対して忠実に見えました。
And he thought he was good.
そして本当にもういい人だと思ってました、自分自身。
But there was a problem.
でも一つ問題がありました。
It was pride that was an issue for him.
彼の問題はプライドでした。
And this pride caused him to bitterly oppose the disciples of Jesus.
このプライドによって彼はそのイエス・キリストの弟子たちにものすごく怒りと憎しみがありました。
And in Acts chapter 8 verse 3 it talks about what Saul did to the disciples.
使徒行伝8章3節にはパウロがいろいろとイエス・キリストの弟子に対してやったことが記録されてます。
It says that Saul made havoc in the church and he entered every house dragging off men and women committing them to prison.
サウロはですね、もうイエス・キリストの弟子を片っ端から引きずり出して、いろいろと迫害したり処刑したりしました。
So he was a firm believer and he believed what he was doing was right.
本当に、サウロは自分のやっていることが正しいことだと正義だと思ってました。
But what he was doing was very wrong.
でも実際は非常に、残酷な間違ったことでした。
So what was missing from his religious experience?
ではサウロのその宗教の、経験から何が欠けてたんでしょうか。
So he has to face the truth of his actions.
サウロはその自分の行動と向き合う必要があったんです。
So let's open to Acts chapter 9. It talks about Saul's journey to Damascus.
使徒行伝録の9章、開きましょう、新約聖書229ページですね。
All right, we'll read verses 1 to 2.
使徒行伝録9章1節からサウロのダマスカのストーリーですね。
All right, I'll read it in English. It says, Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem.
さて、サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで、大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら、男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連合するためであった。
But as he journeyed, he was stopped in his tracks.
ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、
We'll read from verse 3 to 5.
3節から、5節読みますね。
As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven.
突然天からの光が彼の周りを照らした。
Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me?
4節、サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。
And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads.
主よ、あなたはどなたですか？というと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。
So on this road to Damascus, Saul met Jesus.
このダマスコというところに行く途中にイエスとサウルは出会ったんですね。
And Jesus told him the truth that he was persecuting his disciples.
そしてイエス様はサウロに私を迫害している、私の弟子たちを迫害しているという真理を語ったんですね。
So when Jesus stopped Saul, what did Jesus say to him?
イエス様がサウロを止めた時、何を言いましたか？
Anyone have an answer?
答えは何でしょうか？イエス様がサウロを止めた時、何と言いましたか？
In verse 4, what did Jesus say to Saul? 4節
ですね。4節何て言いましたか？ why are you persecuting me?
Yeah, that's right. So he asked, why are you persecuting me?
なぜ私を迫害するのかですね。
But Jesus calls out his name twice.
そしてここにはサウルの名前を2回も呼んでるんですね、4節には。
Has anyone ever called out your name in a crowd before?
なんかたくさんの大勢の人がいるところに名前呼ばれたことありますか？
And sometimes you turn around and then it was a mistake. It wasn't for you.
名前を呼ばれたと思って、振り返るんですが、あ、自分じゃなかったってことありますよね。
That always happens to me.
私にもよくあります。
But when Jesus was calling Saul, there was no mistake.
でもサウルを呼んでる時は間違いはなかったんですね。
He didn't just say, "Hey, you over there."
そこのあなたとはイエス様言わなかったんです。
But he called his name.
もうサウルの名前を呼んだんですね。
And not just once, but twice.
一回ではなく二回も呼んだんですね。
So Jesus knew Saul personally.
ですからイエス様はサウルのことを個人的に知ってたんですね。
And he told Saul exactly what he was doing.
そしてイエス様はサウルに、何をやってるか明確に言ったんですね。
Saul was going on a path that he thought was the right way.
サウルは自分は正しい道を歩んでると思ってたんですね。
But it was leading to the destruction of others.
でもそのサウルが正しいと思ってた道は他の人たちに非常に被害を与えてた道でした。
He was going on a path without letting Jesus lead him.
サウロはイエス様の導きなしに正しいと道を思った道を歩んでたんですね。
So Saul sees his true self.
ですからサウロは自分の心の中をと向き合うことだったんですね。
And in verse 5 he asks a question, "Who are you, Lord?"
5節にはサウロはこう聞きます。主よ、あなたはどなたですか？
Saul believed that he was a great leader of the Jews.
サウロはユダヤ人の、自分はユダヤ人のリーダーだと思ってたんですね。
But he didn't know who was the king of the Jews.
でも自分はユダヤ人のリーダーだと思っていながらも、ユダヤ人の王様を知らなかったんです、サウロは。
His faith was based on his high leadership.
そしてそのサウロの信仰というのは自分のリーダー的能力にあった信仰だったんですね。
As well as his Jewish heritage.
そのユダヤというその血によった信仰なんですね。
But none of these privileges gave him, gave him the advantage of knowing Jesus as his personal savior.
ユダヤ人としてのその、そういった権利とかそういうものでだけでイエス様を個人的に知ることはなかったんです。
So he had this external appearance through tradition and custom of being a follower of God.
まあ伝統や習慣やそういうことを通して、まあある意味信仰熱心に見えたサウロでした。
But inside, in his heart, Jesus was absent.
でも心の中では、まあ、その本当の主イエス様を知っていなかったんですね。
So we can't base our faith just on external appearance.
だから私たちもその外見的なことだけで、信仰を持ってはいけないんですね。
For example, just going to church.
例えば ただ教会に行くとか。
When I was younger, I used to go to church, but I didn't know who Jesus was.
私も小さい頃教会行ってましたが、イエス様のことは知らなかったです。
So sometimes we can look like Christians on the outside.
外見的には私たちはクリスチャンに見える時もあるかもしれませんが、
but it doesn't always mean that we're being a genuine Christian.
でも外見的にクリスチャンに見えたからといって本当にクリスチャンってわけではないんです。
So it's not enough to just know about Jesus.
ですからイエス様について知るだけじゃダメなんです。
But we need to know him personally.
イエス様についてでなくてイエス様を個人的に知る必要があるんですね。
And in our scripture reading today in John chapter 17 verse 3.
ヨハネによる福音書17章3節ですね。
This is Jesus' prayer for each person.
このヨハネによる福音書17章3節は、イエス様のお祈りですね、私たちのための。
Let's read John 17 verse 3. 17
章3節202ページ。
Says, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
永遠の命とは唯一の誠の神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。
All right. I'll talk about the original Greek word to know.
この知るという元の言語のギリシャ語について話したいと思います。
In Greek, the word is ginosko.
この知るというのはginosko だそうです。
So that means to know someone personally.
これは個人的に誰かを知るという意味なんですね。
And to have a continuing relationship with them.
そして継続的に続いていく関係のことを示すんですね。
So this is Jesus' prayer for each one of us.
これはイエス様が人類のために捧げた祈りですね。
When Saul met Jesus on the way to Damascus,
サウロがですね、ダマスコに行ってる途中でイエス様と出会いました。
He realized Jesus was missing from his life.
そしてそこでイエス・キリストは自分の人生の中にはいないと気がつくんですね。
So when he accepted him as his personal savior,
そこでサウロはイエス・キリストを主として受け入れました。
His life was changed and he became an effective soul winner for Christ.
そしてイエス・キリストを主として受け入れた瞬間、サウロの人生は大きく変わり、伝道者となったんですね。
It is a desire of Jesus for each of us to know him personally.
イエス・キリストは私たち一人一人がイエス様のことを個人的に知るというのを求められているんですね。
So how do we get to know him?
私たちはどうやったら個人的にイエス様を知ることができるんでしょうか?
Let's look a bit more closely at the story of Saul.
このサウロの生涯をもうちょっと見てみたいと思います。
There are three things we can learn from his journey.
三つ学べる教訓があります。
The first one is that we must stop.
一つは、止まれ、待て、どっちかですね。
So on the way to Damascus, Jesus stopped Saul.
止まったんですね。イエス様はサウロを止めたんですね。そうだ。
So he was walking and it was like Jesus tapped him on the shoulder and said, Saul, Saul.
そこで、まあ、歩いている最中、イエス様がサウロ、サウロって止めたんですね。
And when Jesus calls out to us, do we stop?
イエス様が私たちに呼びかけた時、私たちは止まりますか?
Or sometimes we hear him, but we keep going.
それともイエス様の声を聞きながら無視してそのまま歩いていきますか?
Jesus cares about the way we go.
イエス様は私たちの歩む道に興味を示しています。
And sometimes, well, he does stop us if we're going the wrong way.
で、私たちが明らかに間違った道を行っているときは、イエス様は止めてくださいます。
And sometimes we're like Saul, we're going somewhere and we think we're going the right way.
で、時々私たちはサウロのように正しい道を歩んでいると確信持って歩んでいるときがありますが。
But if we're going without Jesus, it may be the wrong way.
でも、イエス・キリストなしで歩んでいる道はもしかしたら間違った方向に行ってるかもしれないということですね。
So this is why Jesus calls out to us.
ですからイエス様は私たちに呼びかけるんですね。
And he bids us to just stop.
そして、止まれというストップですね。
And when we stop, we need to make a choice.
そして止まった時に私たちは決断しなきゃいけないんです。
Do we listen to him and humble ourselves?
止まった時にイエス様の声を聞いて、そして謙遜になるか。
And to seek his will.
そして神様のイエス様の御心は何かと耳を澄ませるのか。
Or do we ignore him and keep trying to go our own way?
それとも止まって無視してまたそのまま行くのか。
So think about the choices that you make in your life.
ですから私たち一人一人人生で決断することについて考えましょう。
Do those choices involve Jesus?
私たちの日々の決断はイエス・キリストの中心となっているでしょうか。
And like Saul, we may just need to stop.
サウロのようにもしかしたら私たちも一瞬止まる必要があるかもしれません。
And think about the choices that we make.
そして一瞬止まって、ちょっと考えることが必要なのかもしれないです。
Okay, so the second lesson is to listen.
で、まあ、一つ目は止まって、二つ目は聞くということですね。
After Jesus calls out to Saul, Saul responds in verse 5.
イエス様がサウルに呼びかけた後、サウルはこう答えます。
And he asks the question, Who are you, Lord?
主よ、あなたはどなたですかとサウルは聞くんですね。
So to know someone, we need to talk to them.
誰かを知るということは、その方とコミュニケーション、会話をする必要があります。
This is when Saul begins to talk to Jesus.
ここでサウロがある意味イエス様と会話を始めるんですね。
He begins to listen to what he has to say.
イエス様のことを言葉を聞くようになってですね。
But sometimes we're like Saul, we're so busy.
まあ時々私たちはサウロのように忙しくてですね。
And we're going our own way and doing our own thing.
やらなきゃいけないこと、やりたいことなどで忙しくしている時があります。
And we don't make time to listen to what Jesus has to say to us.
そしてイエス様の言葉にを聞くという時間がない時があります。
But we can listen through prayer and studying His word.
でも忙しい中、祈りと聖書を学びを通してイエス様の言葉を聞くというのが大事なんです。
And I'll share a quote from the book Ministry of Healing.
Ministry of Healing という本からの引用です。
Where Ellen White speaks about listening to God.
エレン・ホワイトがですね、まあ、神様の言葉を聞くということについての引用です。
All right, so it says we must individually hear him speaking to the heart.
Keep reading.
When every other voice is hushed and in the quietness we wait before him, the silence of the soul makes more distinct the voice of God.
私たち一人一人、要約しますね。私たち一人一人、神様の私たちに語り心に語りかける神様の言葉を聞く必要があります。そして他の神様以外の言葉が静かになり、そして待ち、そして止まって、そして本当に神様の言葉を聞くことによって何かが聞き取れることができます。He bids us be still. No. そして、静まれ、主が神であることを知りなさいというようなことが書いてあります。
All right, so there's stop, listen, and the third one is act.
そして、まあ、止まって、聞いて、そして三つ目は行動するということですね。
So this last part is found in verse 6.
これは、まあ、使徒言行録の9章の6節ですね。止まって、待って、行動する。
So he, trembling and astonished, said, Lord,What do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do.
私は、verse 6.
Chapter 9, verse 6.
Oh! 英語訳と日本語訳が違うってことが今分かりました。これは大変だ。It's different.
All right.
違う。あ、じゃあ要約します。まあサウロがびっくりしてですね、主よ、何をしたらいいですかと聞くんですね。はい。で、あ、起きて町に入れ、そうすればあなたのすべきことをなされるって書いてあるんです。はい。その前半が抜けてますね。
So in verse 6, Saul asks the question, Lord, what do you want me to do?
そしてここではサウロは、主よ、私は何をするべきですかと聞いてるんですね。
Saul was doing or thought he was doing the work of God.
サウロはですね、神様の働きをしていると思ってたんですね。
But he was not seeking the Lord humbly.
でもサウロは謙遜に神様の御心を求めてなかったんですね。
Or spending time to know the will of God.
あるいは本当に真剣に神様の御心を求めてなかったのかもしれないです。
He was going his own way and causing more destruction.
サウロは自分の正しいと思った道をそのまま行って逆に周りの人たちにダメージを与えたんですね。
Sometimes we are in a rush to go forward.
私たちはもう前に進むというので夢中で忙しい時があります。
でも
前に行くのに夢中で立ち止まるということを忘れて、立ち止まって本当にこれが正しい道なのか考えることを忘れている時があります。
And if we don't wait for the directions of God,
そして神様のその御心を聞かなければですね、
we are putting ourselves in the way of the enemy.
もしかしたら私たちは逆に敵の味方になって、害を加えることになっちゃうかもしれないです。
So we need God to direct us step by step.
だから私たちは神様によって一歩一歩導かれる必要があるんです。
And in Proverbs chapter 16 verse 9, it talks about God directing us.
箴言16章の9節には神様が私たちを導くについて書いてあります。箴言16の9、旧約聖書1012ページですね。
So it says, A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps.
人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩備えてくださる。
When Saul surrendered to God's leading, God revealed his plan step by step.
サウロがですね、自分の計画を神様に委ねた後、神様は一歩一歩の道をサウロに示してくださったんですね。
And back in Acts chapter 9 verse 6, this is the directions God gives to Saul.
使徒行伝の9章の6節にはその神様のサウロに対しての、答えはこれでした。
God says, Jesus says, arise and go to the city, and you will be told what you must do.
起きよ、立ち上がって、町に行きなさい。そしたら何をするべきか教えられるだろうって書いてあります。
So once he arrives in the city, that's when God will reveal the next step.
そしてですから、サウロが立ち上がって町に行って、その時にまた次のステップが示されると神様は言ったんです。
He didn't reveal his plan all at one time.
神様は一気にもう全部の計画をサウロには示しませんでした。
But he's teaching Saul and us as well to have faith and to follow his plan step by step.
神様はですね、私たちに一歩一歩信頼して歩んでいくということを教えようとしているんです。
So he's teaching us to have faith.
信仰を持って一歩一歩歩む。
And to be dependent on him at all times.
そして、いつも常に神様に頼って歩んでいくということを教えようとしているんです。
So, in conclusion,
結論から言います。
For us to know Jesus, we need to stop, listen, then act.
イエス様を知るという、知るには3つのことです。立ち止まって、イエス様の言葉を聞いて行動するということです。
In Saul's case, he acted before stopping and listening.
サウロに関してはその立ち止まらないで聞かないでただ行動だけをしてたから大変なことになってたんです。
And sometimes in our lives we can make the same mistake.
私たちもサウロと同じような過ちをしてしまうかもしれません。
We can go ahead of God without waiting for His instructions and leading.
立ち止まらないで神様の言葉を聞かないでただ行動したら大変なことになっちゃうかもしれません。
And it can be so easy to go our own way and do our own thing.
そして私たちの正しいと思うこと、私たちの道をどんどんどんどん突き進むのは、簡単なことかもしれませんが。
Without asking God, is this what He wants for us?
でもまず立ち止まって神様に本当にこれが正しいのか聞く必要があるかもしれません。
But when Saul surrendered to God, God used him in a mighty way.
でもサウロが本当にすべての計画を神様に委ねた後、本当に神様はサウロを大胆に用いました。
And he was able to bring the gospel to the Gentiles.
そしてサウロを通して本当にユダヤ人だけではなく、異邦人全世界に福音が伝わりました。
And when he surrendered, it wasn't just that one time on the way to Damascus.
このダマスカに行く道のりだけではなくてですね。
But Saul continually surrendered to God every day.
サウルは毎日神様に献身して委ねてました。
And he talks about this personal experience in 1 Corinthians 15:31.
コリント第一の手紙15章31節にはこういうことをサウルは言ってます。
I'll just quote what he says. He says, "I die daily."
私は日々死にますと書いてあります。
So God wants us to daily surrender to Him.
ある意味私たちは日々死ぬというのはある意味日々委ねるということですね。
And to daily grow in faith and trust.
日々神様に委ねて信仰が成長して神様と共に歩むということですね。
And to daily direct our steps.
そして日々神様にどうぞ方向を示してくださいと求めることです。
But daily we need to stop, listen, and act.
日々私たちは立ち止まって聞いて。そして行動する必要があるんです。
And for each of us here, Jesus wants to do a mighty work through us.
イエス様は私たち、ここに私たち一人一人通してすごい働きをしたいと思ってます。
But sometimes we get caught up in our own plans.
でも時々私たちは自分たちの計画で忙しくなっちゃいます。
But we just need to stop and to ask God, is this what He wants
for us? でも忙しい中、立ち止まって神様に本当にこれでいいのかと聞く必要があるかもしれません。
He wants us to stop and to listen and to allow Him to fill us with His Holy Spirit.
立ち止まって聞いて、そして神様の聖霊によって満たされる必要があるかもしれません。
And when we have that daily experience with Jesus,
そしてその日々イエス様との交わりを通して、
wherever we go, we can bring His light to those around us.
どこへ行ってもそのイエス・キリストの光を周りの人、他の人たちに伝えることができるかもしれません。
This was God's will for Saul, and it's also His desire for each of us.
これは神様がサウロに求め、願われてた御心で、私たちに対しても願っている御心です。
So if this is your desire, that you want God to fill you with His Holy Spirit, I invite you to pray as we finish today.
皆様も今日今一度聖霊によって満たされて、この、神様の御心を従っていくというのが願っているのは一緒に共に祈りましょう。
All right, let us pray.
お祈りします。
Dear Heavenly Father,
神様、
You want to do a mighty work through each of us.
あなたは私たち一人一人を通して偉大なことをされようとしています。
And you have a plan for our lives that we don't always see.
私たちが今把握してない素晴らしい計画が待っています。
But you want us to live a life of faith.
でも神様、あなたは私たちに信仰を持って生きてもらいたいと願ってます。
And to have complete dependence on you.
そして一歩一歩あなたに完全に頼って生きていくというのを願ってます。
And you want to direct each and every step that we take.
私たち一歩一歩の道のりをあなたは導きたいと願ってます。
And Lord, we are sinful human beings.
神様、私たちは罪人です。
And we are easily led astray by our own desires and temptations.
自分の感情や誘惑によって道がそれたりする時があります。
But I pray that you will keep our eyes focused on you.
どうぞ私たちが本当に集中してゴールを目指して進むことができますように。
And that you will fill us with your Holy Spirit.
そして、聖霊によって満たされますように。
And as we behold you, that we may reflect you.
そしてイエス・キリストを見ることによってその形に変えられますように。
And bring the light of this gospel message to those around us.
そしてこの福音の光が私たちを通して周りの人たちに発信されますように。
And I pray for the people here at Setagaya Church.
この世田谷教会の人たちのためにお祈りします。
That you may bless them and guide them.
あなたが一人一人を祝福して導かれますように。
And that they may bring the gospel to the people that surround them.
そして彼ら一人一人の周りにいる人たちにこの福音の光を伝えることができますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。